豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は豊橋創造大学経営学部経営学科早瀬光弘先生に聞きます。創造大学もいろんな学部や学科がありますけど、経営学部っていうのは何年間学生さんは勉強することになるんですか？
経営学部の学生は4年間勉強します。
短期大学部じゃなくて大学の方、
はい、
4年間、
はい、
学ぶことがすごくいっぱいあるわけなんですね。
はい、そうです。
先生はその中でも特に何年生担当とかっていうのはあるんですか？
現在担当している科目の履修生は1年生と2年生になります。
じゃあ3、4年生にはあんまり関わってない？
そうですね。
でも1年生なんかは特に高校生でキャピキャピってしたまま大学に上がってくるじゃないですか
、はい、
男子も女子も、うん、その学生たちに1年生まず教える、何を一番最初に教えられるんですか？
1年生に教えているのはキャリア開発1という、まあ、就職活動で使われる SPI っていうものがあるんですが、その中の非言語分野、まあ、数学とか算数に関わるところの科目を教えています。
もうゆくゆくは大学卒業すると学生さんたちは就職をほとんどの学生さんがするわけなんですけれども、はい、その就職の中で使う、まあ、使われていくものを一つ学んでいくと、
はい、
それがキャリア開発1、はい、2っていうのもあるんですか？1があるっていうことは
2っていうのもあります。
もう創造大学では学ぶんですか？
はい、そうです、
うん、じゃあ2の方は早瀬先生じゃない先生が教えてらっしゃる？
そうです、僕ではないですね、違う先生です。
1と2は何か違いがあるんですか？
1の方は主に先ほど言ったように数学算数分野になるんですが、2の方は一般常識や、まあ、国語に関する ことわざだったり熟語だったりなどですね、そういうのを教えています。
あ、じゃあ先生の専門、ご専門とは結構反対側の立ち位置になるのが2、
はい、
で先生はキャリア開発1、
はい、
これができることによって就職が少し有利になる。
そうですね、まあ、その訓練も含めて特に抽象化の力をつけたいっていうのを授業の目的にしているので、まあ、どうしても苦手意識がある子とかもいるんですけど、そういうのを早めのうちからみんなできるよねっていうのを身につけてもらいたいので、1年生のうちからそういうのを教えていることになります。
私たちはもう小学校中学高校と、まあ、算数数学、
はい、
数学も高校になると細かい分野でね、
はい、
数学1位とかねこう学んできましたけれども、そういう感じのものをなんかこうもうちょっとギュッとまとめておさらいしてる感じですか？
そう、イメージとしてはそういうことに近いですね。
まあ、それをもうこの社会に出てって必要なところだけ拾ってるって感じ、
はい。
中高生、特に中高生で習う数学ってこんなもん将来役に立つのかなって思いながらやってる子どもたちが、まあ、ほぼだと思うんですけど、先生もそうでした？
いえ、違います、まあ、何の役に立つかは分からないんですけど、いつか役に立つかもしれないと思いながらやってましたね。どちらかというと僕数学好きだったので。
おお、私からしたらとっても羨ましいですけれども。あ、でも今ね、子供たち、今時の子供たち見ててもこんなもんと三角関数なんてどこで使うかわからんとか言いながらね、一生懸命問題解いてますよ。二次関数とか意味わからんとか言ってますけど、そういったものの中からも必要なものだけをピックアップしてもう一回大学で学び直すと。
そうです、
はい、
そうです。
なんかコツってあるんですか、そういうのを嫌にならずに学ぶコツというか。
ま、例えばですね、まず数学とか苦手っていう人も実際は計算する事柄と文章を読んで式作って解くっていう事柄に分かれると思うんですけど、計算することっていうのは、まあ、すごいつまらないかもしれないけどずっと練習することでできるようになるもので、文章とかの場合だとなんか文章を読んだ上で必要になることは何かなっていうのを見つける力が一つで、そこから それらを使って自分が知っている、まあ、式みたいな形に書き換えること、もう置き換えることができるようにすること、でそこから次計算する力と導いた答えを使ってで何が分かったかっていうのを見つける力っていうのがいくつか複合的に入ってきているので、まあ、これが中学校とかで言われる数学的思考力っていうのになると思うんですけど、まあ、そういう力をもう一度大学で磨き直すっていうイメージですね。
なるほどね。その磨き直したい、つけたいべく力が大体うわ数学嫌いとかっていう子たちは、はい、もうその時点でゼロになっていることが割とあるわけですもんね、うん、まあ、確かに国語とかそういうのって答えが複数あったりするじゃないですか、はい、でもあの数学系統って答え最後にたどり着く答えは一つのことがほとんどですもんね。
そうですね、すぐあのよく言われるのは計算は一個しかないんですけど解き方は複数あるので、例えば結論は一つなんですけどそれに導き方っていうのは何通りもあるので、数学やってて絶対答えは何ですかって聞かれるんですけど解き方っていうのは何通りもあったりすることがあるので、自分で最適だと思う道を見つけるっていうことですね。
まあ、ゆくゆくは最後の一つの答えにたどり着く、はい、そのためにまず創造大学経営学部の1年生でこのキャリア開発1という授業をするわけですね、
はい、
学生さん教科書開いてゲって言いませんか？
いや、そこまで嫌だなっていう感じはもう醸し出してるんですけど、
やっぱり
毎回も演習課題とかも出してるので、うん、まあ、必然的にやらざるを得ない環境に追い込んでいってるんで、
わあ、苦手な子にとってはうわ大学に入ってまたこれやるのかみたいな感じのところは若干あるでしょうね、はい、
そうですね、
うん、まあ、でも少なからずとも社会に出ていって必要なところだから、うん、
はい、
そこはやっぱり大学生のうちにもう一回押さえとこうやと、
はい、
いうところがこのキャリア開発1という授業、はい、1年生でまずやると。
そうです。
2年生以上になるとやらない授業なんですか？
そうです、キャリア開発1は1年生の必修科目となっているので、2年生になったらキャリア開発2っていうのが必修としてあります。
じゃあ国語系を2年生でやるわけですね、はいはい、その他はどんなことを学生さんに教えていらっしゃるんですか？
1年生対象ですとコンピューターリテラシー1と2っていう科目があります。
コンピューターリテラシー、
はい、
これ初めて聞く単語なんですけど、
はい、
コンピューターは分かります、
はい、
コンピューターですよね。リテラシー、
はい、
うん、
リテラシーというのは一般的な言葉としては読み書き能力って言われるのに近い言葉なんですけど、コンピューターを文字を入力したりとかができるようにするっていう位置づけですね。
うん、なるほど。じゃあコンピューターの使い方を学ぶと、
はい、
まあ、今でいうパソコン、
はい、
でいうといろいろソフトがあるじゃないですか、はい、まあ、我々ね、あの昔の時代だと古いソフトがいろいろありましたけど、はい、今だとやっぱり Excel、Word、PowerPoint、うん、そのあたりを使えるようにするってことですか？
そうですね、1と2ではそれぞれ Word と Excel っていうものをみっちりと学習していく。最終的には Word の方では大学で学ぶ力が必要なレポートとか論文が書けるようにするのを最終目標にしていて、Excel の方はデータを集めてきてそれを加工するグラフにしたりとか表を作ったりっていうのができるようにするっていうのを目的に教えていますね。
あの一番最初の取っかかりって Excel も Word も、はい、特に Excel なんか苦手意識持ってる方なんかは、はい、もうノータッチの方多いと思うんですけど、難しいんですけど覚えちゃうとあんな便利なもんないですよね、
はい、本当覚えてしまえばすごい楽なので、
うん、
最初なかなかやっぱ覚えられないと思うので、このコンピューターの科目に関しては何回も何回も繰り返し自分自身で使っていかないと覚えないので、自分の母とかもそうなんですけど、うん、すぐ忘れてしまうんで、やっぱり自分で何回か繰り返し作業していかないと身につかないので、この授業はもう1年生のうちからそういうのを一生懸命練習していって、4年間きっちり使えるようにしようっていうので。
コンピューターリテラシーに関しては4年間学ぶんですね。
実際は1年生の時に必修で学んで、
うん、
学んだものをベースにしながら違う科目で絶対使っていくので、例えばレポート提出もワードで作ったりしますし、で違う授業ではなんかグラフを作る必要があったりするので、やっぱり1年生のうちに覚えてないと自分が苦労してしまうので、
なるほど。じゃあまず1年生のうちにそこの基礎基本、はい、コンピューター関係も学んどくと、はい、あでもこれに関しては社会に出ていった時に本当に必ず役に立つものですからね、はい、今時パソコン使わない職場あんまりないですからね。
そうです、ないですね。
なんかっちゅうとパソコン使えますもんね、はい、もちろんオフィス作業はそうですけど工場勤務になってもね、
はい、
こう日報書いたりとか、うん、なんだかんだでパソコン使ったりね、
はい、
ということで必ずいるものということです。その他は何かこのことを教えてるよっていうのはあるんですか？
2年生になると情報処理論2とそれの実習にあたる情報処理実習2っていう科目を担当しています。はい、
はい、
もう一つはプロジェクトマネジメントっていう科目ですね。
はい、また一つずつ伺っていきたいんですけど、はい、情報処理、
はい、
もうこれもあの先生から今いろいろもらった情報を自分の頭の中で処理するのでいっぱいいっぱいなんですけど、はい、情報処理っていう科目があるんですね。
はい、
これはどういう科目なんですか？
情報処理論1っていう科目があるんですが、うん、これは違う方が担当されているんですが、こちらの方はエクセルに備わってるマクロを作るっていうのが情報処理論1になってます。
うん、
情報処理論2っていうのは Windows 用のプログラムを作るので、 Visual Basic っていう言語を使って実際のプログラミングをやっていきます。
プログラミングが学べるんですね。はい、あのマクロとか言うとちょっと難しいイメージですけど、はい、プログラミングって言われるとなんとなく はい、機械とか動かすあのキーワードのことねみたいな感じで分かるんですけど、あれもなんか一定のルールがあってそれすらちゃんと覚えちゃえばそんなに難しくないって。
そうですね、実際とビジュアルベーシックっていう言語を使うんですけど、覚える事柄っていうのはそんなに多くなくて、実際プログラミングってそれをあとはどのように組み合わせて書いていくかっていうことが一番大事になってくるので、
うん、
そこが結構やっぱり苦戦するところですね。
情報処理って本当になんか今この時代だからこそある科目なイメージなんですけれども、うん、最近こういうのってやっぱり必修になってきてるんですか？
そうです、情報処理の1は必修なんですが、情報処理の2は選択科目になっているので、うん、取らない学生もいるし、まあ、好きな学生は取っているっていう感じですね。
なるほど。と言いながらで、ね、実はね先生、私20年前に情報処理検定取ってるんですけど、はい、多分ね20年前の情報処理検定と、ね、今の情報処理って全然内容が変わってる。当時なんかフローチャート書いてとか、うん、まだやってた時代だったんですけど、やっぱり一昔前と比べるとこういうのってすごい変わりますもんね。
多分根本は同じですね。やっぱり基本になるのって情報処理って情報の流れなので、うん、フローチャートっていうのもやっぱり授業では教えていますね。
ちなみにフローチャートっていうのはなんか物事をこう順番にするための表みたいなものなんですよね、うん、そうそれを書いたりとかも習ってね資格取ったんですけど、今の子たちもやるんですねフローチャートとかね、
はい、書きます。
あ、また丸とか三角とか書くのが楽しいんですよね。はい、そしてですねプロジェクトマネジメント、かっこいい名前ですけど、はい、これどんな科目なんですか？
これ2年生の必修になる科目でして、プロジェクト活動、まあ、プロジェクトっていうのが仕事していくときに存在するんですけど、うん、そのプロジェクトをどのように進めていくかっていう、まあ、知識の部分を学ぶ科目になります。
知識の部分、はい、プロジェクトをどのように進めていくかを学ぶ知識の部分、はい、具体的には
例えばスケジュールはどのように組むべきかとか、リスク管理はどうするか、またコストの管理だったり、あとはチームワークの取り方だったり、そのような事柄いろいろなものがあるんですけど、そういう知識を一通り学んでいって、3年生から始まるプロジェクト活動に役立たせるための科目として2年生の段階で学んでいきます。
2年生から3年生になる時のための予習みたいな形。
そうですね、
なんですね。じゃあここで学んだこのプロジェクトマネジメントは3年生で役に立つと、
はい、
で3年生で役に立たした知識はそのまま4年生に持っていって社会に持っていくと。
そうです、
いう感じなんですね。あ、進級するための科目っていうのがあるんですね。
そうです、イメージとし じゃあそうですね、次の学年の前準備っていうところですね。
なるほど。ちょっとねこう経営学部の授業の内容って謎が多かったところがあるんですけれども、はい、なんかあの他の学科って例えば看護学科とかだと看護師さんの免許取るじゃないですか、はい、幼児教育保育科だと保育士さんとかになるじゃないですか、うん、経営学科っていうのは就職するための科っていうイメージがすごく大きいので、はい、実際にでもそれは そんな感じなんですかね。
多くの学生は、まあ、もちろん就職していきますが、経営学って幅広いところに就職できるので、いろんな自分が興味を持った分野にそれぞれ進んでいくことになります。例えば、販売業だったり、もしくは製造だったり、あとは情報とかも教えているので情報関連の会社に就職する人もいます、
うん、幅がとっても広いよ、はい、でそのためのまず基礎基本1年生のところを先生が教えていらっしゃる、はい、ということなんですね。じゃあもう本当に縁の下の力持ちみたいな感じですね。
そうですね、
はい、今日はですね、そんな経営学部経営学科の縁の下の力持ち早瀬先生にお話を伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
先生カタログいかがでしたでしょうか。この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。来週のこの時間も今日紹介した先生、豊橋創造大学経営学部経営学科早瀬光弘先生に聞きます。お楽しみに。